こんにちは、加藤泰造です。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることをみんなで一緒に考えましょう。もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私44歳です。
44歳。結婚してます？
はい、家内は亡くなりました。8年前に。
あ、そうですか。で、はい、今お一人ですか？
子供が3人います。
3人。一緒に暮らしてるの？
はい。
何歳ですか？
一番上が17歳ですね。
はい。
で、真ん中が15歳。
はい。
で、一番下が13歳ですね。
はい。男の子、女の子は？はい、
3人とも男です。
頑張って育ててますね、あなた。
一応、袋が一緒に。
お母さんが、はい、育ってくれてるのね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
一番下の子が今、学校にちょっと行かない状態なんですよ。
13歳の子ね。
はい、中学校2年生
中学校に。はい。
はい、はい。
いつ頃から行かないの？
まあ、実際はもう中学入ってすぐぐらいから行ったり行かなかったりという形にはなってたんですけども。
はい。
最初、小学校の時はもうちゃんと大体毎日のように行ってたんですけども。
はい。
中学校そのまま高校が同じところなんで、そのまま繰り上がりっていう形で中学校行ったんですけども、
はい、
その時に小学校の時から悪い友達とずっと付き合ってたみたいなんですよね。
はい、
それで学校でまあいろいろ悪さっていうかいたずらみたいなことして、
はい、
タバコ吸ったりとか夜遊びに出て行ったりとかしてたんですよ。
はい、
でそれでまあこちらからもうそんなことだったらもう学校を変えるからっていう形で、
はい、
うちの息子に言ったんですけども、
はい、
その時はもう絶対変わらないっていう形で言ってたんですよ。
はいはい、
でそれがもうある時に6月だったと思うんですけども、
はい、
自分から学校を変えてくれっていう形で急に言い出して、
はい、それが何？1年生の時？
そうです。
はい、
それで自分でまあ目覚めたのかなと、そういう悪いことばっかりしてるのを目覚めたのかなという形で、
はい、
でその時 もうたまにちょくちょくお金がなくなったりというのもあったんですよ。
はい、
でまあ、実際
要するにあなたの財布から取っていたということですね。
そうですね。
はいはい、
それもその本人かどうかわからないから、
はい、
まあ、あんまり犯人扱いばっかりするのもいかないと思ってですね。
はい、どのぐらいですか？はい、額は。
まあ、3000円とか、
はい、
2000円とかそのぐらい、1000円もう2、3000
円ですね。ですね。はい、
はい、まあ、それで、まあ、学校変わって、
変えてくれって言われてあなた変えたんですか、学校？
そうです。はい、
はい、
もう学校行きたくないっていう形で、
はい、
もう怖いっていうかもう顔を合わせたくないっていう形で言われたんですよ。
はい、
そういう友達と。
怖いっていうのは具体的に言うとどういうことをされてたわけ？
うちの子がちょっとどっちかというと優しい方の部類なもんで、
はい、
お金を向こうに持って行って、
はい、
タバコ全にしたりとか使いっぱしみたいな形でされてたんじゃないかなと思うんですよね。
ということはこの3000円とか2000円とかっていうのは悪い友達に渡してた。
はい、
はいはい、
でそれがもう全然もう行きたくないって形で学校を変えてほしいっていう形で言われたんで、
はい、
でその旨をその学校に相談して学校を変えてましたけども、
はい、
最初のうちはどうしても行ってたんですけども、
はい、
まあ一時して、まあ、行ったり行かなくなったりとかいうのがちょこちょこ出てきだしてですね。
はい、はい、今はずっと行ってないわけですね。
そうですね、もうここ2週間ぐらいは行ってないです。2週間ぐらい、はい、で一つの原因としてはそのうちの家内がですね、
はい、
その8年前に亡くなったんですけども、
はい、
うつ病にかかってですね自ら命を絶ったもんで、
はい、
あ、それで、まあ、その時に一番下の子がまだ小学校1年生だったから、
はい、
どうしてもそれからずっと甘えるっていうことができなくてですね、
はい、
まあ、寂しい思いをしていたのかなと思うんですけども、
はい、
まあ、去年の6月から学校変わりましたけども、
はい、
で学校変わっても夜はどうしてもなんか一人でベランダで星をずっと眺めてずっと一日ぼーっとしてたりとかですね、
はい、
その間に、
はい、
そういう時期もありました。
はい、
でもうなんで行かないのかという形に言うと、もう勉強しても一生無駄なことやからっていうだけなんですよね。
はい、
でまあ、中学校だけはなんとか出てくれっていう形で私は言ってました。もう最初は、はい、もう高校は行かなくなら行かなくてもいいから、もう中学校だけはなんとか出てくれんやろかっていう形で、はい、はい、でももう自分ではもう行っても無駄やからっていう形ばっかり、もう一本やりなんですよね。
うん、
そこでどうしても今のところ行き詰まってですね、
はい、
どうしたらいいのかなと思ってですね、
はい、でそのさっきねすごく優しい子だって言いましたよね、
はい、
で多分そうだろうと思うんですが、
はい、
お母さんが8年前に亡くなられた時に、
はい、
心の中に何かを持ったってことはないですかね。
まあ、去年の担任の先生の話ですけども、
うん、
先生に、まあ、女の先生だったんですけども、
はい、
うちのお母さんはどういうふうにして亡くなったやろうかとかいう問いかけはしていたみたいなんですよ。
で、あなたはどういうふうに説明してるわけ？
私はもう病気で亡くなったっていう形でしか言ってません。
うーん、
はい。
それで今今日の相談というのは13歳の不登校になって、はい、今とにかく2週間行かなくなってしまった子供にどう接したらいいかということですね、
はいはい、そうですね。それだともうどうかしての中学だけは出したいなと思ってですね。
はい、わかりました、はい、今日はスタジオにですね、はい、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみてください。
はい、
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、お世話になります。
子供がですね、
はい、
月を見たり、
はい、
星を見てるっておっしゃいましたね。
はい、
あれどんな感じか分かります？
いや、あの時は辛かったろうとは思います。私
どういう辛さか分かりますか？
母親がいないで甘えるもんがいないっていう形だったのかなと思っております。
もっと辛いものです、これは。
ああ、
心の叫びなんですよ。
はい、
助けてと言っても助けてくれる人はいないってこと。
はい、
語ってほしくても語ってくれる人がいないって、
はい、
ないものを求めながらやっぱり求めてしまうときに、
はい、
月とか星を見てしまうんですよ。
はい、
その子に今学校行けなんて、学校っていうのは何か手に入るもの、頑張れば触れられるもの、
はい、
耐えれば手に入ると思った時に学校は行きますけれども、
はい、
この子にとってはいくら頑張ってもお母さんいないんですよ。
そうです。はい、
その子に学校行けという方が酷なんですね。
はい、
もっと言うとこの子の家庭がよくわかるのはね、最初悪い子のグループに入ってたっておっしゃいましたね。
はい、
一見悪い子のグループっていうのは寂しいとか怒りとか、
はい、
不満が集まる子が多いんですね。
そうですね。
彼はそこに孤独感で入ったんですね。
はい、
ところが彼がそのグループに入ったのは現実を忘れたいために入ったんですよ。
はい、
ところが現実に忘れたいためにそのグループに入ったんだけども、その子たちから出る言葉と自分が求めてる言葉が全く違うんですね。あるいは、まあ、親が面白くないとか母親がこうだと、この人たちは目の前にいるじゃないかって、僕は求めたくてもいないんですよ。その時に彼が何か違うってのを感じたんでしょうね。
そうですね。で、まあ、移って学校移ってからもやっぱりそれがあったのかな。そういう遊びで紛らわしてたのが、今度そういう悪さをしなくなって、一度その病院にかかったこともあるんですけども、
ね、だってこの子病院にかかるものじゃないですもん。本当に優しい子ですよ、この子。そしてね、はい、本来はあまりお金使わないですよ。そしてね、はい、ある程度わがままは言わない子なんですね。
そうですね。で、はい、
あのよくお月さん見ること星の見ることって大体似てるんですね。
はい、
どんなに親が憎くて恨んでいても親をこんなか求めるのはお月様と星なんです、これ。
うん、
それを考えるとこの子が学校に行く意味今あるのかしら。私が、
はい、
今自分がその立場だとしたら、この心が癒されたらいつでも学校行けます。
ああ、
学校に行って何になるんだってことなんですよ、はい、彼は。
そうです、そう言います。はい、
学校行って先生と話何になるんだってことですね。でもう一つは、彼はなんとなく知ってますね、お母さんの状態を。
ああ、
その時にね、子供ってね、病気で亡くなった時は、
はい、
諦めつくんですね。
はい、
でもし違う事故で亡くなった時にはね、 喪失感になるんですよ。
はい。
この自分がいたのに置いていってしまったお母さんなんですね。
はい。
それはおばあちゃんでもお父さんでもお兄ちゃんでも誰もが埋めてくれないんです。これお母さんって存在ってのは。
そうですね。
じゃあどうするかですよね。
そうですね。
今日から学校行かせようって気持ちはやめて、
はい、
夢のない世界でね、
はい、
何をすればいいかさまよってるこの子に夢を与えてほしいんですよ。
はい。
それは育てることなんです。
はい。
育てるっていうのは植物なんです。最初にお父さんが始めてほしいんですけれども、
はい、
耕したり種をまいたりすると自分のやった力が見えるんですね。
はい。
自分がいなければこの植物枯れてしまうんですよ。
はい。
収穫したらもっと喜ぶかしらね。お花か野菜かどっちかわからないんです、これこの子の場合は。でも普通は満月とお月様好きな子は実のなるものが好きだって言うんですけれども、
はい、
本当に夢がなくなってしまって生きる望みがなくなった時っていうのは土の中から出てくるものなんです。人生ってね、その時お父さん話してほしいんですよね、はい、私もすごく辛い時あるんですね。
はい。
まあ一番好きだったのは祖母なんですけども、祖母が土っていう字はね、
はい、
プラスとマイナスなのよ、プラスとマイナスをつけて土というんだって。だから形あるものはいつかなくなる。
はい。
なくなったそのエネルギーでまた新しいものが生まれるんだよってことを教えてくれたんですね。
はい。
本当に夢がなくなった時っていうのは私はお花とかなんか植えるんですけれども、
はい、
力が出てくるんですよ。
はい。
まあこのお子さんと同じかどうかは変わらないんですけども、
はい、
私も寂しい時はお月さん見るんですね。
はい。
祖母に会えるから。で、語ってる時とても心が楽になるんです。そうしてエネルギーを蓄えて蓄えて自分で立ち上がるんです。
はい。
もうこの子に信じるところは一つ。空を見て夜空を見てるって思った時に、ああこの子きっと立ち上がるんだなって。その一つがお父さん僕学校変えてって言ってましたね。
はい。
自分の意思で言ってますよね。
そうです、はい、
必ずこの子学校行きますよ。中学校卒業します。
はい。
学校なんてって思いませんか。夢があるからみんな学校行くんですよ。
はい。
不満があるから学校行けるんですよ。
はい。
でも愛のない世界で何のために学校行くんですか。そう思いませんか。
はい。そうですね。
たかが1年ぐらい学校行かなくたって、
はい、
お父さんこの子がいればいいでしょ。
はい。
そう思いませんか。生きていればいいじゃないの。
あの子供が殺してくれっていう時もありましたもんね。
ああ。この子が生きていればいいってことです。この子が元気でいればいいってことがまず第一条件。はい、次にこの子の寂しさを俺は何をしてあげるかってことですよね。
はい、
それはお父さんの寂しさ悲しさをね、この子に全部裸になってぶち当たることなんです。
はい。
お父さん腹くくってこの子を抱きしめてあげてほしいなと私は思うんですけども、はい、先生いかがでしょう。
あのね、
はい、
親が社会的立場を気にした時っていうのが子供がものすごい傷つく時なんです。
はい。
中学校だけ出てくれとかね。
はい。
子供に自信を与えるのは親の感情ですからね。
はい。
親の評価じゃないですから。
はい。
よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
傷ついた子供は家で癒されないものを悪い子のグループの中に求めます。